広報長泉2019年9月1日号ナンバー1346発行長泉町役場編集行政課電話055-989-5500郵便番号411-8668静岡県寸東郡長泉町中尖828ホームページ https://www.town.nagaizumi.lg.jp e メール行政アットマーク長泉 .org 音訳声のサークルあけぼの記事は一部割愛してお届けしています。1日号の後福祉長泉社協だよりがあります。続けてお聞きください。表紙はワクワク祭りフォトグラフです。町が一つのステージにみんなが主役の夏祭り2000人が踊った夏第23回長泉ワクワク祭りが8月3日土曜日に開催されました。昼の部ではステージイベントやオアシスゾーンに子どもたちは大興奮。夜の部では47連が熱い踊りを披露しました。踊りコンテストの結果は情報ステーションプラスでお伝えします。なお来年の長泉ワクワク祭りも8月の第1土曜日8月1日に開催します。皆さん会場でお会いしましょう。特集就活を考える、人生を自分らしく笑顔で送るために。9月9日は救急の日。救急車を本当に必要とする方のために。救急の日は救急医療関係者の意識を高めるとともに、救急医療や救急業務に対する皆さんの正しい理解と認識を深めることを目的として定められています。救える命を救うために救急車の適正な利用が大切です。近年救急要請は全国的に増加。昨年中の管轄地域における救急出動件数は8826件で、搬送人員は7892人でした。これは1日平均 24.1 件出動し、約26人に1人の割合で搬送したことになります。出動件数は三島市5011件、裾野市2157件、長泉町1658件です。事故種別では急病が最も多く5338件、次いで一般負傷1278件、定員搬送1225件の順となっています。救急車の適正利用にご協力を。救急車は緊急性のある患者を迅速に医療機関へ搬送するための車両です。緊急性がないのに安易に救急車を要請すると、本当に救急車を必要とする事故や病人が発生した時に救急車が出払ってしまい、遠くの消防署から出動することになります。このため救急車が現場に着くまでに時間がかかり、救える命が救えなくなることがあります。重篤な方や緊急を要する方が確実に利用できるよう、119番通報する前に自家用車、タクシー、バスなどが利用できないか、もう一度考えてください。皆さんのご理解、ご協力をお願いします。消防隊による救急活動支援、PA 連携。救急現場で救急隊だけでは、円滑な救急活動が困難と思われる場合や、救急隊の現場到着が遅れると思われる場合などに、消防隊が出動して救急活動支援をします。PA 連携は、消防車、ポンパート、救急車、 アンビュランスが同時に出動し、相互に連携して救急活動をするもので、双方の頭文字から PA と名付けられました。救急車を呼んでも、消防車がサイレンを鳴らして出動することがあります。消防車は火災の時はサイレン音と小音の連打兼用ですが、PA 連携などの際はサイレン音のみで走行します。問い合わせ、富士山南東消防本部警防救急課、電話972-5803。救急の日に合わせてイベントを開催します。消防車や救急車の展示、啓蒙品の配布を行います。時、9月8日日曜日午後2時から午後3時。ところ、ウェルディ長泉。直接会場へお越しください。問い合わせ、長泉消防署。電話986-1199。令和2年度保育園・子ども園の入園申し込み書の配布を9月20日金曜日から開始します。配布場所、第一希望園または子ども未来課。土曜日、日曜日、祝日は配布しません。町外の保育園などを希望の方は子ども未来課で配布します。入園申し込みについて、申し込み方法、入園申し込み書を防災センター1階へ提出。入園申し込み書の受付は保育園・子ども園では行っていません。受付期間、10月3日木曜日から11日金曜日、午前9時から午後4時、土曜日・日曜日を除く。受付期間内に入園申し込み書を提出した方を対象に、先に入園選考を行い、入園または保留の決定をします。なお、受付期間後に申し込んだ方は、その後の各園の空き状況により入園選考を行います。入所基準、町内在住で次の事情により保育園などで子どもの保育を必要とする場合、居宅外で仕事をしている、または居宅内で日常の家事以外の仕事をしている。母親が産前産後、もしくは保護者に病気、心身障害などがある。親族の介護をしている、など。令和2年度中の出産や育児休業終了などの理由で、途中入園を希望する方の受付も行います。平成31年度中の入園申し込みをした方で、入園できていない方も今回の申し込みが必要となります。町立北子ども園、上戸刈38-5、電話986-6992、町立竹原保育園、竹原317-1、電話971-7282、町立中央保育園、中戸刈929-1、電話987-4185、私立長久保保育園、下長久保680-2、電話986-8931、私立精神保育園、なめり219、電話989-1421、私立阿蘇加子ども園、下戸刈578、電話986-7324、私立此花保育園、下長久保1112-3、電話943-5677、私立天音子ども園、下戸刈1401-1、電話939-5455、私立ポコアポコ保育園、下戸刈127-5、1階、電話960-9085、私立ポコアポコ第二保育園、仮称、下戸刈127-5、2階、電話960-9086、 9085私立アドバンフクロウ保育園本塾 672-7 電話941-6213私立エルマーキッズ保育園下戸狩り 87-1 電話941-8577なお、定員、受け入れ年齢、保育時間などの詳細は各園にお問い合わせください。ポコアポコ保育園、ポコアポコ第二保育園、仮称、アドバンフクロウ保育園、エルマーキッズ保育園は、満3歳になった年の年度末で卒園となります。募集定員は入園申込書にあります。問い合わせ、子ども未来課、電話、989-5528
特集、就活を考える。人生を自分らしく笑顔で送るために。人生は未定。誰にでも等しく必ず訪れる人生の終わり。それはまだ先のことかもしれませんし、明日突然やってくるかもしれません。そのもしもの時のために、介護や医療、相続、葬儀などについて事前に備えておくことを就活と言います。人生の終わりというと、どうしても後ろ向きなことを連想してしまいますが、近年では就活がユーキャン新語、流行語大賞に複数回選出されるなど、その活動が注目されています。今回の特集では、そんな就活の目的やメリットを紹介します。また、特集の最後にはエンディングノート、マイライフノートを掲載しています。大切な家族のため、そして自分自身の充実した人生のためにも記入して、自分の思いを大切な方へ託しましょう。今を見つめる、思いを託す。その日は突然に。人は誰しも命に関わる事故や病気がいつ自分に起こるかを予測することはできません。そしてそのもしもの時に多くの方が医療方針などの重要な選択や今後の生き方を自分で決めたり人に伝えたりすることができないと言われています。厚生労働省の資料によると、急病や事故の際、重要な選択やその意思を伝えることのできない人の割合は約 70% です。思いを残そう。就活はいつから始めればよいの？とよく質問されますが、就活は年齢に関係なく、自分が元気なうちに始めることが大切です。まずは自分の思いをエンディングノートに記入することから始めてみましょう。最近では書店でも様々な種類が販売されていますが、そのほとんどに共通しているのが次の項目です。残される方への思い、介護や医療のこと、葬儀やお墓のこと、財産や資産、相続のこと、遺言書のこと。ただし、これらすべての項目を記入する必要はありません。エンディングノートは遺言書のように法的な効力はありません。自分自身の思いを残すことが大切です。記念日に就活を。ノートを記入したら、家族にそのことと置き場所を伝えましょう。もしもの時に見てもらえなければ意味がありません。人生の状況は常に変化します。その状況に合わせてエンディングノートは何度書き直しても構いません。忘れないように誕生日などの記念日にノートを見直す習慣をつけてみてはいかがですか？あなたの権利を法的に守る。それが成年後見人です。就活の中で エンディングノートの記入とともに大切なことは、成年後見制度について学ぶことです。この制度は、認知症や精神障害などにより判断能力が低下し、適切な意思決定が難しい方たちの財産や権利を家庭裁判所が任命した後見人等が法的に支援する制度です。近い将来、65歳以上の5人に1人が認知症になると言われています。家族が認知症になったら財産はどうなる？最近、お金の管理や契約、申請関係の書類の手続きが上手にできないなどでお困りの方は、ぜひご相談ください。本人の気持ちを大切にしながら支援します。例えば、通帳の保管や支払いの手伝い、書類の確認と手続きの手伝い、定期的な訪問や見守り、入院、施設入所などの手伝い、サービス利用の手伝い、不利益な契約の取り消しなどです。自分の安心のため、大切な家族のためにも、就活を学んでみませんか。1. 初めての看取り。大切な時間の過ごし方。日本人の約8割は病院のベッドの上で最後を迎えているという統計があります。あなたがご家族を看取るとき、どのような治療を受け、どのような場所で看取るのかを一緒に考えてみませんか。時、10月6日日曜日、午後1時30分から午後3時30分。内容、第1部、寸劇。最後は家族に見守られて。出演、劇団キラリ8020沼津。第2部、医療・介護関係者によるシンポジウム。定員150人先着順。2. 成年後見制度の基礎知識。成年後見制度の概要。時、10月10日木曜日午後2時から午後4時。3. 成年後見制度と就活。相続やエンディングノートの書き方など。時、10月12日土曜日午後2時から午後4時。講師、杉橋聡さん、司法書士。定員各30人、先着順。1、2、3の共通事項。ところ、コミュニティ長泉。対象、町内在住、在勤の方。参加費無料。申し込み方法。窓口で直接、または電話で申し込む。未就学児の入場はご遠慮ください。申し込み締め切り、9月27日金曜日。問い合わせ、長寿介護課、電話 989-5537。 あゆつぼく、菊池葉月さん。就活に年齢は関係ありません。就活はまだ早いと思っていましたが、知人が交通事故で突然亡くなってしまった経験から、命の儚さを痛感しました。今の時代、明日自分や家族に何が起こるか分かりません。もしもの時のために自分の意思や希望を家族に伝えておくことは大切なことだと思います。あゆつぼく、田村俊夫さん。残された家族が困らないように。70歳を超え、周囲の友人らとの会話でも就活が話題に上がるようになりました。今回、もしもの時に残された家族が困らないように、医療や葬儀、財産などの考えや希望を家族と話し合いました。それにより、将来の不安が減り、これまでの人生を見つめ直す良い機会となりました。もしもの時に家族が困ったこと、妻が急病で倒れ、人工呼吸器装着の選択を託されたが、本人の意思が分からず、 その選択が正しかったのか今でも悩んでいる。親が認知症になり、親の口座から預金を引き出そうとしたら、銀行から成年後見人をつけてくださいと言われた。親の預貯金の口座や登記簿などの重要書類、不動産などの財産がわからない。亡くなった親の口座から現金が引き出せない。葬儀関係の希望を把握していない。もしもの時に知らせてほしい人の連絡先がわからない。特に葬儀の際は時間が限られているため、残された家族が大切なお別れの時間を穏やかに過ごせるよう、可能な限り事前に準備をしておきましょう。人生をよりよく生きるために、多くの方に自分が望む人生の終わりを伺うと、元気に長生きして最後は苦しむことなく安らかに生きたい。家族に迷惑をかけることなく生きたい。と答えます。しかし現実は命の選択を迫られた時、約7割の方がその選択を自らができず、最後の時を迎えると言われています。そんな状況の中では、やはり元気なうちからこれまでの人生を見つめ直し、そして自分らしい人生の締めくくり方について整理を行い、その思いを残すことが大切です。終活は人生の終わりを迎えるための準備ではなく、残りの人生を最後まで自分らしく送るための前向きな活動です。また、言い換えれば人生の最後の宿題であり、その思いが記されたノートは大切な方への最後のラブレターなのです。マイライフノート、大切な人へ、私の思いはここに、が閉じ込みで入っています。好きなところから書き始め、状況に応じて何度でも書き直し、素直な思いを記入しましょう。記入したら、家族にそのことと、ノートの置き場所を伝えましょう。問い合わせ、長寿介護課、電話989-5537。
情報ステーションプラス第23回長泉わくわく祭り踊りコンテスト結果を発表します。第23回長泉わくわく祭り夜の部の踊りパレードには全47連が参加しました。踊りコンテスト特別賞の結果は次の通りです。おめでとうございます。踊りコンテスト部門賞ワクワク大賞連の名前勝ち時ワクワク準大賞健康キラーズ with メリーバニーズ優秀賞3連南石区ユニサイクル阿弥長泉散歩だってば検討賞6連オズと風緑、三島食産株式会社、チームゼロ、長泉新体操クラブ、長中女手に、ザ・竹原特殊東海、スマイル賞8連、アオリンと海の仲間、長中ジョパス、長中ジョバレでジャンプ、帝人株式会社三島事業所、長泉町消防団第一分団京和キリン株式会社富士事業場長中ソフトガールズ20本宿区特別賞衣装ママフル台車グッドマナーズブログいいね散歩だってば以上です。問い合わせ長泉わくわく祭り実行委員会事務局産業振興課内電話989-5516。認知症予防講座を開催します。認知症を発症する前なら 認知症を予防できる可能性があることが分かってきました。頭と体を同時に使う軽運動などを続けることで、認知症の発症を遅らせることが期待できます。町では認知症について正しく理解し、予防するための各種講座を開催します。対象、町内在住の方。講座1、健やか脳教室、全4回。認知症について学び、予防もしたい方向け。場所は4回とも南部地区センターです。第1回、認知症予防講演会。時、10月11日金曜日、午後1時から午後2時30分。講師、花メディカルクリニック、太田光平医師。定員40人。第2回、認知症予防と運動の効果。10月16日水曜日、午後2時から午後3時30分。第3回、認知症予防とコミュニケーション効果。10月30日水曜日、午後2時から午後3時30分。第2回、第3回の講師は、健康運動指導士、内藤留美子さん。定員20人。第4回、認知症サポーター養成講座。11月6日水曜日、午後2時から午後3時30分。講師、長寿介護課職員、定員20人。2、健やか脳教室 in 花あかり、頭と体を使って認知症予防。認知症予防を体験したい方向け。10月18日金曜日、午後1時30分から午後2時30分。特別養護老人ホームさつき園。講師、理学療法士山田真さん。定員20人。注意事項。1は4回受講できる方を優先しますが、認知症予防講演会第1回のみの受講も可能です。1、2の両方を受講することはできません。申し込み締め切り10月7日月曜日、先着順。問い合わせ、長寿介護課、電話 989-5537。 情報ステーション。お知らせ、介護保険制度説明会を開催します。65歳になると介護保険第1号被保険者になり、介護保険料などが変わります。この機会に介護保険の制度を知っていただくため、65歳になる方を対象に2ヶ月に1回説明会を開催しています。時、9月24日火曜日午前9時30分。ところ、ウェルピア長泉。内容、介護保険制度、介護保険料、高齢者福祉サービス、介護予防について。対象、昭和29年10月2日から昭和29年12月1日生まれの方。対象以外の方でも参加できます。直接会場にお越しください。問い合わせ、長寿介護課、電話 989-5511。 9月10日から16日は自殺予防週間です。学校に行くのが怖い、一人では解決できない、消えてしまいたい、そんな時、ありのままの気持ちを打ち明けてみませんか。24時間子ども SOS ダイヤル、電話0120-078310。対象、小学生から高校生。若者心の悩み相談窓口、24時間対応。電話0800-200-2326。対象、おおむね40歳未満の方。心の電話、平日午前8時30分から午前11時45分。 午後1時から午後4時30分、電話922-5562、問い合わせ福祉保健課、電話989-5512。募集、桃沢京祭り、森の中のレストランを開催します。桃沢京祭りにおいて、今年も山立ちからシェフ監修の1日限定のレストランが登場します。自然を生かした演出と空間、長泉の旬の食材をご堪能ください。バスでご来場の方には素敵なプレゼントをご用意します。時、10月27日日曜日、1、午前11時、2、午後1時30分、ところ桃沢野外活動センター。対象、小学生以上の方、定員各回最大100人、先着順、参加費4000円、ドリンク料を含みます。申し込み開始9月25日水曜日午前9時。申し込み方法、電話または E メールで申し込む。問い合わせ、桃沢京祭り実行委員会事務局、産業振興課内、電話989-5516。長泉町国際交流協会主催、後期英会話講座初級コース、受講生を募集します。アメリカ人講師による楽しい英会話講座です。時、10月2日から令和2年3月4日の毎週水曜日、午後1時から午後2時30分。内容、中学1年生から高校1年生程度の英会話。ところ、福祉会館。定員25人程度、先着順。受講料1万円、20回分。国際交流協会の会員でない方は別途年会費2000円が必要です。申し込み方法、電話または E メールで氏名、住所、連絡先を伝える。申し込み期限9月27日金曜日。問い合わせ、国際交流協会行政課内、電話989-5500。簡単陶芸体験、優しい絵画教室、参加者を募集します。時、1、簡単陶芸体験、9月7日、10月5日、11月2日、午前9時15分から午前11時45分、2部制。2、優しい絵画教室、9月11日、10月9日、11月6日、午前10時から正午。ところ、桃沢工芸村。内容、1、オリジナル陶器を作る体験教室。2、日本画や水彩画など好きな絵を描いて楽しむ教室。定員各24人。申し込み開始、前月1日。当日も可。申し込み方法、窓口で直接または電話で申し込む。参加費、1、1500円、2、500円。持ち物、汚れても良い服、エプロン、タオル。問い合わせ、桃沢工芸村、電話941-8280。ワインセミナースピンオフ企画、ワインテイスティング会を開催します。時、10月6日日曜日、午後2時30分から午後4時30分。ところ、ベルフォーレ。講師、鈴木俊彦さん。定員40人。最小最高人数30人。参加費5000円。22枚の回数券制。ワイングラス、バゲット付き。申し込み時にご用意ください。申し込み方法、窓口で直接申し込む。ワインを試飲するため、徒歩や送迎でご来場ください。問い合わせ、ベルフォーレ、電話989-0001。子育て支援センター、みかんちゃん、10月行事参加者を募集します。チェリーの会、 双子を持つ親の交流会、時10月8日火曜日午前10時、身体計測と健康相談、時10月9日水曜日午前9時30分、誕生会10月生まれ、時10月31日木曜日午前10時30分、申し込み開始9月9日月曜日、申し込み方法、みかんちゃんの窓口で直接申し込む、問い合わせみかんちゃん、電話973-4141。第55回長泉町民文化祭イベントを開催します。昼の部アカペラグループエクボライブ、時10月19日土曜日午後1時30分から午後3時30分。夜の部まゆみカルテットスタンダードジャズライフ部、時10月19日土曜日午後6時から午後8時予定。共通事項ところコミュニティ長泉、対象町内在住の方、定員各回150人先着順、入場料無料、入場整理券が必要です。整理券配布コミュニティ長泉窓口で配布、昼の部夜の部とも1人各2枚まで。整理券配布開始9月19日木曜日午前10時。問い合わせ長泉町民文化祭実行委員会事務局、障害学習課内、電話986-2289。長泉北中学校吹奏楽部単独演奏会を開催します。時11月3日祝日午後2時、ところベルフォーレ、入場料無料、全席自由、入場整理券が必要です。整理券配布ベルフォーレ窓口で配布、1人4枚まで。整理券配布開始9月21日土曜日午前9時、問い合わせベルフォーレ、電話989-0001。催し第32回長泉美術展にお出かけください。時9月24日火曜日から9月29日日曜日午前9時30分から午後6時、最終日は午後4時までです。ところコミュニティ長泉、出展作品日本画、洋画、油彩画、アクリル画、水彩画、パステル画、版画、彫刻、陶芸、実行委員による解説、制作方法や材料、グループ活動についての質問に実行委員がお答えします。洋画、彫刻、9月25日水曜日午前10時から正午、日本画、陶芸、9月26日木曜日午前10時から正午、審査員による作品解説、時9月29日日曜日午後2時30分から午後3時30分。問い合わせ障害学習課、電話986-2289。掲示板黄瀬川ギターコンサートを開催します。時9月22日日曜日、ところベルフォーレ、入場料無料、直接会場にお越しください。問い合わせ黄瀬川ギターコンサート、実行委員会。 E メール国彦安西アットマーク gmail.com。 牧祭展墨絵を開催します。時9月10日火曜日から15日日曜日、ところコミュニティ長泉、入場料無料、問い合わせ小野さん、電話971-6438。ママとちびっこサッカー教室参加者を募集します。時10月から3月の毎週土曜日午前10時から午前11時、ところ竹原グラウンド、対象4歳程度から小学2年生の子供とその母親、申し込み期限9月20日金曜日、 問い合わせ稲垣さん、電話080-1611-6399。
マイタウン、今月は8つの記事をお伝えします。ママ友を作ってちょうどいい子育て探し。7月12日金曜日、パル長泉で第1回ちょうどいい子育ての話が開催されました。同年代の子供を持つママ同士が交流し、悩みに共感したり励ましてもらったり、身近なことで意見交換をすることができました。花と緑のコンクール、対象に野口真嗣さん、本塾。花壇の部優秀賞、永井博道さん、なめり。検討賞、山本房子さん、南意識。プランター花壇の部優秀賞、川内由美子さん、下尖。団体の部優秀賞、白樹園お花の会、本塾。検討賞、元永久保一花咲かせたい、元永久保。企業の部検討賞、株式会社キラガ東野。寄せ植えの部優秀賞、野口真嗣さん、本塾。検討賞、野口舞さん、本塾。健康寿命延伸などを目指し覚書を締結。7月30日火曜日、町とファルマバレーセンターが富士山麓先端健康産業集積プロジェクトの推進に関する覚書を締結しました。これは健康寿命の延伸などのため、町とセンターが情報交換や研究成果の早期提供などの連携を深めることを定めたものです。ノーヨアタウンボリューム2、新たな事業のアイデア紹介。7月31日水曜日、町の魅力を発信することを目的にした地域産業連携セミナーが、ヨセミテカフェベルフォーレ内で開催されました。大成テクノ株式会社取締役社長の白砂信之さんを講師に招き、自社の資源を有効活用したメロン栽培や水素ステーション、銭湯の建設など、新たな事業のアイデアを参加者に紹介しました。図書館ってどんな仕事をしているの？7月31日水曜日から8月2日金曜日、夏休み子ども体験事業として、1日図書館員体験が行われ、町内の小学生23人が参加しました。参加した児童は本の貸し出し、返却業務や本の整理を体験しました。北中女子ソフトが全国出場。4チームと2人が東海出場。北中女子ソフトボール部県大会優勝。長中女子ソフトボール部県大会準優勝。長中男子バレーボール部県大会3位。長中陸上競技部女子低学年リレー県大会優勝。長中水泳部奥大輝さん県大会4位。北中陸上競技部三宅凛香さん県大会6位。新たに11人を子育てマイスターに認定。町では毎年子育てに関する知識の習得や育児に関する不安の解消を図るため、子どもの救護法や保育の心などについて学ぶ子育てマイスター講習会を開催しています。今年も全4回の講座を修了した11人が新たに子育てマイスターに認定され、8月8日木曜日にパル長泉で認定証が交付されました。竹原本塾でのデマンドタクシー実証実験、10月から開始。8月9日金曜日、地域公共交通会議が開かれ、竹原本塾地区に住む高齢者を対象に、 予約制タクシーの実証実験を行うことが承認されました。愛称は生き生き号。指定された地区周辺の病院やスーパー、公共施設への移動を支援するため、各施設にも停車場を設置し、本格運用に向けて検証を行っていきます。ここでテープを裏返してください。